皆さんこんにちは。5月24日第641回の道くすれり道きまぐれラジオです。今日はゲストの方にお越しいただいております。社会教育協会日野社会教育センター、これ東京都日野市にある社会教育センターですねの、寺田さんにお越しいただいてます。寺田さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。事業部長、部長じゃないのか、事業部次長。
そうです ね。
あの東京都日野市にあるでいいんだよね。
はい、日野市にあります ね。
東京都日野市って分かんない人がいるからちょっと言うと、東京の西の方だね。
そうですね、真ん中よりちょっと西側で、関東圏の方ですと多摩動物園っていう動物園があるんですが、その動物園がある町です。
なるほど、なるほど。
あとは歴史的には土方歳三さんっていう新選組の副長さんがですね、いらっしゃるんです。新選組 の生まれた年、ゆかりの場所、そんな感じなんです。
そうなんだ、知らなかった。なるほど。
以外にも、
はい、日野社会教育センターっていうのは日野市の施設ですか？
実はですね、ちょっと特殊な形態を持ってる施設でして、日野市って自治体と、僕らの財団の職員になるんですが、財団がこう共同して運営していますみたいな形態を持ってる場所なんです。
面白いね。
はい、
なるほど。そこで
なんで、一般の公民館みたいな、そんな印象になりますかね。
なるほど、なるほど。
はい、
建物があるんだよね。
はい、一応建物があります、
ね。でそこで毎日なんか教室とかが開かれてるわけだね。
そうですね、一応年間100本ぐらいのいろんなこう障害学習とか社会教育っていうようなジャンルの教室があって。
すごい、100本。
だから延べ数で言うと100ぐらいになるんじゃないかと思うんですよね。
うわ。
で、これまた延べ人数ですけど、交渉的には年間10万人が利用しますみたいな、そういう立ち位置の施設になってます。
すごいね、10万人。下手な青少年教育施設とかずっと多いじゃない。
延べ数ですからね。繰り返しも当然入るんです
けど。もちろん、はい、そうですか。そういうところで、寺田君は仕事をしている。何年になる仕事、就職して、
ここに来て12年ぐらいですかね。
そう、もう中堅というか、もうなんていうの、
はい、一応そういう位置なのかもしれません。ただいつまでも窓際族が窓の外族には変わりないかもしれませんけど
自然体験系だから窓の外族だね。
そうですね、ある意味そう言われるのは本望なのかもしれないです。
なるほど、なるほど。
はい、
日野社会教育センターご存じない方も多いと思うんで、どんな活動をしているかちょっとご紹介願います。
はい、ありがとうございます。一つはですね、東京日野市にあるその拠点を使って、市民の人たちがですね、市民って日野市民だけじゃなくて、市民っていう人たちが、シーズンですね、やりたいことを実現させる場所っていうのが大きな一つのテーマなんですね。でより豊かに生きるために何か学びたいことを学び取る場所みたいな、そんな位置づけです。ので例えばちっちゃい0歳1、2歳とかになると、親子でより良い関係を作るためにこう幼児教室みたいなものがあったりとか、青少年期になるといわゆる習い事みたいなものを通して自分の自己実現をするだったりとか、大人の方ですと、趣味の教室みたいなね、いろいろあるじゃないですか、音楽とか、ヨガとか、そういう、趣味の教室を深めたり、あるいはちょっと政治的なことだったりとか、環境とか、そういう社会課題を学びたいみたいな、そういう、教室みたいなものがあったり、で、年配の方になると、毎日を豊かに生きるために、健康づくりの教室があったりとか。
俺はぼちぼちそれを学びたいね。
っていうなんかのが、0から97歳の人たちがまだこういろんな理由で通ってくる場所、その中の一つに、その自然学校という部門が存在してるんで、こんな感じです。
寺田君はその自然学校のことだけをやってるわけ？
メインは自然学校です。で、なんだけども、例えば我々の仕事は多岐にわたるので、例えば9月にはその日野市の仕事として受託事業ですね、認知症を市民の方にこう広めていくための、高齢者系の取り組みの、事務局みたいな仕事もあったりとか、 あとは別の日野市のカカラとコラボレーションしていて、うん、アウトドアを使って社会課題を解決するみたいな一つの取り組みで、去年ぐらいから始めたんですけど、公共施設の庭を使って、焚き火を使ったこうミーティングスペースみたいな、みたいなものを僕らが仕立てるみたいなことで、SDGs と、まあ、コロナ対策みたいなのと、あとはその焚き火の紅葉みたいなものをですね、重ね合わせたようなプロジェクトをしてたりとか、まあ、そのようなことをしたりしてます。
なるほど。あの今年齢で言ったけれども、例えば0歳から90何歳まで、どんな人でもいいの、
はい、
例えば、障害者だとか、そういう不登校の子とかっていうのは。
あ、はいはい、基本的にはですね、うん、原則としてはやりたいっていう意思を持ってる人は誰でも受け入れましょうっていうのが、うん、あの施設としての、まあ、あの理想ですので、うん、一応そこに向かって職員はあのそれが実現できるためのストローを考えたりとか、うん、枠組みを作ったりとか、うん、自分たちの能力を上げたりとかっていうことで、うん、対応するようにしたいなっていうふうに思ってます。
なるほどなるほど、
はい、
社会教育センターの、まあ、成り立ちに何かそういう意味があるの、何かそのそういうこと。
あ、そうですね、一応ねあの社会教育センターでもしね興味があったらぜひホームページ見ていただきたいんですけど、うん、設置理念みたいなものが一応あってですね、うん、で4本ぐらい柱があるんですが、うん、その中の、まあ、子どもの分野でいうと1本に子ども権利条約を実現させることっていう、まあ、さすがこう財団らしいこのテーマが1個あるんですね、うんうんうん、で、まあ、事業 の, その運営の仕方だったりとか子どもたちの意見をこう引き上げるっていうプロセスだったりとか、うん、あるいはそういう何て言うんでしょう、事業 の, その選定ですね、うん、あるいはそういう受け入れ方とかそういうところの隅々に、うん、できるだけ子ども権利条約の精神っていうのが反映されるように心がけましょうみたいな感じのことは、うん、一応旗印にはなってます。
なるほど。なんかその受け入れ方のなんかヒントみたいなっていうか、はい、なんかそのこういうふうに思ってるみたいなのがあるの、なんかそういう。
あ、ね、例えば、当然できるできないという限界はあるんですけども、
うんうん、
例えば発達障害、今最近ね発達障害という子もたくさんいらっしゃったりするし、うん、まあ、アレルギーが結構ひどくて、うん、あのエピペンって注射を持ってて、はいはい、なかなか受け入れてくれないよみたいなのもあったりするんですけど、うん、そういう子たちに関しても、相談があればですね、うん、まず自分たちが、まあ、勉強することだったりとか、うん、専門家とつながることで、うん、自分たち の, その対応できるスキルを上げることだったりとか、うんうん、そういうことを付き合ってくれるところを使うだったりとか、うん、まあ、そういう、こうハードの枠組みとか自分たちのソフトの能力を上げることで、うん、極力そういう体験をする機会を作ってあげられるようにですね、うん、するっていうのはあの心がけてるし、まあ、現実やられてることでもあったりしてます。
どれぐらいた、それってさ、その障害のある子たちだけのグループを作ってキャンプをしたりではなくて、現状普通の一般家庭のお子さんもそういう、まあ、社会的に課題の多いお子さんも一緒にやってるんでしょ。
そうですね、だから今時の言い方で言うとこうインクルーシブっていうような表現になると思うんですけど、うん、まあ、このもううちも50年になるので、うん、こうインクルーシブっていう言葉が出る前から多分携帯としてはそういうのずっと、うん、まあ、デフォルトでやってたし、まあ、それがそういうもんでそれが普通だよねっていう感覚にみんながなれるように、うん、したいし、そういう取り組みをするっていう意思で動いてるところがあります。
うんうん、でもそういう感覚になれるってなかなか難しいよね。
まあそうですよね、うん、なんか定義をつけてこう、ね、あのそういう枠にはめた方が、まあ、やりやすいし見かけはこう分かりやすいし、うん、多分アウトプットするにはあのしやすいと思うんですよ、その価値が表現しやすいというか、うん、だから僕らのはすごい泥臭いし地味だし、うん、なんかこう素直に理解されにくい、
うん、
っていうのは、まあ、僕らの一方の課題としてあったりするんですが、うん、なんだけどでもこうすごい本質なところだけに、まあ、バカみたいに真面目に取り組んでみた結果こう今みたいな感じ。
いやでも大事だよね。だ例えばキャンプなんか行ってもこのキャンプ行くとこうなりますよみたいなことって言いづらくなるもんね。
そうですね、やっぱり僕もですね、その教育学部っていうところにいて、うん、学校の教員とかにこうなるような勉強してた時代があったので、
うんうん、
教育っていう、こう視点から捉えるとどうしてもこうこのプログラムを経るこういうプロセスを経るとこう変化しますとか、うん、こういう成果が期待できますとか、 なんかそういう、なんていうの、やっぱりそういう思考回路になりやすくてですね、僕もそういうことをもっとシャープにするべきだと思ってた時期も確かにあったはあったんです。ただ実際はそうならないことの方が多かったりとかですね、のもあります。
そうだよね。
もう一つ、
本当
もう一つはうちのやっぱり事業体が結構ユニークで、それのおかげもあると思うんですが、例えば教育の畑の人間じゃない職員が結構多いんですよ。
なるほど。
例えば、学芸員がいたりとかですね、校外学習のコーディネーションをしてたりするような人間がいたりとか、そういう人たちも職員としているんですけども、彼らは僕らと全く視点が違ってですね、なんていうの、もう楽しいことをただ紹介するっていうのがいいことでしょって。で、それを学ぶのは学習者のやることだし、それを学んだ結果どう感じるかっていうのは学習者のその意思でしょみたいな。だから僕らが何かレールを引いたりとか、そこに目的に引っ張っていったりするっていうのはちょっとなんか違うんじゃないみたいな、そういうこうロジックの職員たちがいるわけです。
それちょっと目から鱗だね。
だからこういう感覚にもたまにこう揺さぶられて、あと教育っていうのはこうプロセスがあって、なんか一つ導きたい方向があってっていう、まあテーマがあってプロセスがあってみたいなっていうのと、まあやってる側もこう揺さぶられながらそれをこうハイブリッドにしてやっていくっていうのが、まあ結果的に今のスタイルを生み出してるんだなっていうふうに思ってますね。
なるほど。すごいね、それ。面白い。
そうですね。だから僕も最初はマジかよとかって思いましたけど、でも結果的にはね、やっぱそういう方が参加者の人たちとか、その保護者の人たちも、なんだろう、おおらかになっていくっていう傾向はあるなと。
なるほど。
なんでしょう、おおらかになっていくし、長い目で見ると、僕ら結構施設に来る子どもたちの付き合いが長かったりするので、もうそれこそ1歳児でかかり始めた子が、高校生までずっと来てるとかあるんです
す
よね。
ごいね、それ。
そうすると、保護者ともその間ずっと一緒に付き合うじゃないですか。で、変な話、入り口と出口がこうあったりするわけですけど、そういう子どもたちのこう結果とか、その先々を見てると、なんかこう、おおらかでいられるそういう関係性の方が、まあ、何がおっていいかっていうのはありますけど、いいものになるなっていう感覚はあります。
それこそが社会教育だよね。
いや、本当そうでありたいと思っ
ね、
てますね。
素晴らしいじゃない。それで結婚式呼ばれてよ。
いいですね。それ、それ楽しみです
そう
ね。
だよ。俺、国際支援大学校をやってて、結婚式を終えて、一番嬉しかったのは、その結婚式呼ばれた子に子供ができて、名付け親になってくださいって言われたことあるの。でもさすがにそれはおじいちゃんおばあちゃんの生涯最大の楽しみだから、おじいちゃんおばあちゃんにお願いしなさいって言ったんだけどさ、さすがにそれを奪ったらおじいちゃんおばあちゃんにね、なんだ、後ろから刺されちゃうからさ。
そうですね。
でも、
でもすごい、なんか光栄なことですよね。
それってね、いや、涙ちょちょ切れちゃうよ。
いや、
で
本
も
当
さ、
に。
小学生から高校生までずっと来てくれるってすごいよね。
いや、本当ですね。で、やっぱ子供だけじゃなくて、保護者との付き合いもできるっていうのはもう一個面白いとこで、例えば高校生ぐらいになると、まあ、いろいろあるじゃないですか、お家で
そう
も。
だよね。
ってなると、その親がですね、相談しに来たりするんですよ。まあ、認可していくっていう。
そう
で、
だよね。
じゃあっていうんで、その本人ともまあ昔から知ってるから、なんかちょっとこう呼び出してなんか話してみたいなこととかも、まあ何件かあったりはするんですけど。
まさに社会教育センターなんですね。すごい
やー、そう
な。あんまり大きな声じゃ言えないのかもしれないんだけど、そういう社会教育センターに骨をうずめるつもりなの？
ああ、いや、これ結構奥が深いところの話で、そのラジオの尺じゃ終わんないかもしれないんですけど、
言っちゃいけないことは言わないように気をつけてね。
いや、社会福祉センターって場所はすごく素敵なところでですね、今、喋ってきた通り、こう、変だし、何でもできるところなんです。ジャンルも、自然にとらわれず、オールジャンルいけるし、そんだけのリソースもあるし、人もいると。っていう意味では、すごくいいところなんですが、ただ、自分が今、興味があって、こう、突き進んでることっていうのは、なんか、もっと自分の立場をフリーにした方がやりやすいことっていうのも結構あるんですね。例えば、 自然環境をがすごい、環境倫理っていうふうに言うんですが、うん、リーブドートレーサーっていうのが最近こう、はいはい、アウトドアの世界でもちょっと流行っていて、はい、割と野外教育以外の人たちもすごい関心を持ってる分野なんですよね、うん、だそういうのにももっと着手したいなっていうふうな思いもあるし、うんうん、あとは、やっぱり僕ら引率者とか指導者のボトムスキル、一番必要なスキルっていうのは僕は環境倫理とリスクマネジメントだと思っていて、うん、こっちのリスクマネジメントの方っていうのは、まあ、人の命をちゃんと守れるっていうスキルだと思うんですね、はいはい、そういった意味で言うと医療教育として日本で受けられる民間人が受ける最高峰 のプログラムといえば野外救急法っていうのがあるんですよ、
うん
うん、そういうものをダブルメンという団体でもっと推進したいっていうのもあるし、うんうん、あとはあれですね、子供が生まれてからちょっと感覚が変わったところもあってですね、うん、やっぱりなんかこう今のこうちょっとこう劣化しちゃった地球とか自然をですね、うん、このままこう次の世代にパスするのが、まあ、勝手に申し訳ないなと思ってるところもあって、
なるほど、
はい、なんか勝手に懺悔の念にこう駆られてるところがあるで、はい、
うん、
で山に行ったりとかするとその辺に落ちてるゴミを回収してきて、うん、まあ、一人でマウンテンクリーンとかって名乗ってみたりとか、
なるほど、
今リバークリーンという活動をしている人たちが、はいはい、御嶽の方にいたりするんですけど、
はいはいはい、
そういう人たちとちょっと一緒になって、うん、そういうこうクリーンアップ活動みたいなものとかも、
うん、
なんかまあ、うーん、今は趣味の範囲ですけどどんどん広げていきたいなっていう思いもあったりとか、
なるほど、なるほど、
っていうことがどんどんどんどん増えてくると、うん、なんかもうセンターの枠を超えちゃうなっていうふうに思ってるのでモヤモヤしてると思います。
モヤモヤしてる、はい、ね、モヤモヤね、まあ、でもなんていうのかな、中堅どころの思いがひしひしと伝わってきましたよ。
いやー、そうですね。なんかやりたいことには溢れてるっていうのは一つ言えるかなと思います。なるほど。
素晴らしい。ありがとうございました。ね、日野社会教育センターってきっと素敵なところなんだろうなって思いました。
はい、本当いろんな方にぜひ見に来ていただきたいし、うん、またこういう感じでお話ができたらすごい嬉しいなと思います。
そうですね、はい。というわけで時間にもなりましたので今日は、社会教育協会日野社会教育センターの寺田さんにお話を伺いました。ありがとうございました。寺田さん、
ありがとうございました、は
い、というわけで、お話を伺いました。学芸員なんかの人と話をしてね、楽しいものを紹介すればいいんだって、もしかすると僕たちもっと真剣にそういうことを考えた方がいいのかもしれないし、久しぶりにエネルギッシュな話し方をする人に会えたなみたいなことを感じています。機会があればぜひ日野社会教育センターにも皆さん行ってみていただければなと思います。それでは今日はこの辺で。